桜川マキシム。
クリス・ベノは追悼ですよ。
保管してますけどね。
はい、クリス・ベノワっていうプロレスラーがいました、う
ん、いました。
偉大なプロレスラーがいました。
あ、声に力こもってますね。
はい、先日死にました。
ああ、去年
40かな。
え、すごいやん。あ、そんな人なん。
そうです、そうです。
ああ、そうなんや。すごい、はい、若いな。
一家無理心中だったと言われています。
おお重いな。
はい、はいはい、まあ、亡くなった週の、うん、死んでんのが発見されたのが月曜日か火曜日かやったんですよ。
はいはい、
で金曜日の夕方かに、うん、WWE のスタッフが電話をしましたと、
はい、
お産した試合やでと、はい、いう話やったんですけど、
うん、
悪いがいけないと、
はあはあ、
クリス・ベノワから言われたと、
はあはあ、
妻と子供が血を流してるんだ、
は
あ、悪いけども試合には出れない、
はあ、
っていう
返しがあった
、連絡があったんで、
はあ、
まあしゃあないと。いや、まあ、だから、はあ、
まあまあまあな、
まあ、試合にはまあブッキングされてたんやけど、
はあはあ、
その会場ではクリス・ベノワはちょっとプライベートなトラブルがあったんで、
はあは
あ、ちょっと出れませんと、
はいはいはい、うん、
まあ、その辺はお察しくださいね、
は
あ
は
あ、とりあえずまあ試合はちょっと内容変更しました、
はいはいはい、
で月曜日になって連絡が取れない、
はいはいはい、
行くと、うん、射殺隊になった一家三人の姿が発見されたという話をですね、
うん、
ちょっとフリスクが切れたんで仕事中にコンビニ行ったんですよ僕、
は
こう大スポとか刺さってますやんか、
うん、
でプロレスラー変死って書いてあって、
うん、
誰って思って、うん、パッと見たらクリス・ベノワなわけですよ、うん、って思って、
うん、
とりあえずフリスク買って、
うん、
で職場戻ってネットでカチャカチャやると、
うん、
妻と子供は死亡推定時刻がクリス・ベノワより早そうやと、うん、でおそらくクリス・ベノワが奥さんと子供を撃って、
うん、
その後自殺したんじゃないかと言われてるという話を聞いてですね、
うん、
もう仕事中にちょっと泣いてました。
はい、そんなに思い入れの？
もともとカナダ人なんです。
はいはい。
まあ、カルガリースタイルのプロレスラーですよ。カナダもプロレスの盛んなところですからね。
ね、
まあ、割と日本で若手の時代に長い時間を過ごしたプロレスラーで、まあ、新日本プロレスに来てて、
はいはいはい、
その当時はペガサスキッドっていう名前でやってたんです。はいはい、マスクマンやったんですけど。
はいはいはい、
だからまあ名前からもダイナマイトキッドに近いファイトスタイル、
うん、
割と直線的なというか、
うん、
肉弾的なというか、
あ、はいはいはい、
はい、そういう割とね、うん、ファイトスタイルで、
はいはい、
ダイビングヘッドバットとかももちろんその、ね、
うん、受け継いで、ね、
やってますよと、
うんうん、
で途中もともと男前やからねマスクかぶってんのももったいないよって多分マササイトあたりが言ったんですけど、うん、多分ですよ、うん
う
ん、マスク脱いで、うん、ワイルドペガサス
はいはいはい、
っていう名前で素顔になって、
うん、
当時ジュニアヘビー級のプロレスラーが割とタレント揃いでしたから新日本プロレス、
はいはい、
重心サンダーライガーとか、
はあは
あ、あの辺の世代と一緒にやってましたよと、
はあは
あ、で当時エディ・ゲレロ、
はいはい、
ゲレロ一家の一人ですけど、
はい、
が二代目ブラックタイガーいう名前で日本来てて、
はあはあ、
まあその辺がすごい盛り上がってた時期やったんですよ。
なるほど。
うん。で、その頃に僕見てて。
はいはいはい。
非常にね、説得力のある技を放つ選手やったんですね。
ほう。例えば。
一つ例えばバックドロップ取っても。
はいはいはい。
単にバックドロップ打ったって、ああ、バックドロップやな、じゃないですか。
うん。
うん。打撃の瞬間に、
はい。
速度を速くする。
はいはいはい。
うん。張り手するにしても、
うん。
普通に、パーンって張り手するだけやったらただの張り手ですけど、
うん、
打った瞬間に手首でグンとこう回してやると、
うん、
相手の顔がグルンと回るわけでしょ、
はいはいはい、
そしたら張り手すごい強そうに見えるじゃないですか、
うん、
たとえ同じ威力だったとしても、
うんはいはいはい、
バックドロップでもその落ちていく途中で当たる瞬間に一番スピード出てそうに見えるバックドロップを打つと、
はあはあはあ、
強いバックドロップを打った印象になるわけでしょ。
なるほど、
うん、だそういう技術に優れてた人やなっていうのが僕の印象なんです。
はいはいはいはい、
うん、で割と 直線的なプロレスをする、うん、
はいはい、
っていうのも僕割と好きですし、
はいはいはい、
うん、だから僕の中で外人レスラーの中で一番好きな選手だったんですよ。
ほー、すごい思い出ですね、
うん、まあ当時っていうか、まあ昔から僕ライガー好きですから、
はいはいはい、
ライガーの世代のプロレスラー好きやっていうのもあるんですけどね。
なるほど、
まあその辺はあるんですけど、うん、
はいはいはい、
でまああの日本でワイルドペガサスとして、
うん、
まあ長年親しまれてきて、
はいはい、
でアメリカに渡りましたと、
はいはい、
でアメリカに渡ってまあ今 WWE 以降、うん、ほとんど独占市場ですけど、
はいはいはい、
その中で一気に花咲いてですね、トップレスラーとしてもう華やかな頃やったんですけどもっていうところやったんですよ。
はあ、
ようやくねあの40にもなってきたんでちょっとやっぱり体力的にも陰ってくるのもあって、はいはい、うんうん、後進の指導とかにも手を出してたところやったんです。
はあ、はあははあ、
なんでねちょっとね、へこんでたんですよ。
はあ、
でまたあの親友のエディ・ゲレロっていうさっき言ったブラックタイガーやった人も一緒ぐらいの時期にアメリカで花咲きまして、
はいはいはい、
2人あの親友同士家族ぐるみの付き合いを実際やってる中で、
はいはい、
ライバル同士っていうポジションで
2
人バッと一気に出たもんですから、
はいはい、
やったんですけどエディ・ゲレロの方が先に死んでるんですよ。
はあ、それは死因は
あれはね確か心臓発作かなんかで、ね、
ああなるほど、
うん、
まあレスラーらしいっちゃレスラーらしい、
うん、そうやね、ステロイドをちょっとやっぱり、うん、
打ちすぎましたよね、うん、
対応してたと思いますから、
はいはい、
うん、
今回は
ね、でどうも話的にはねいろいろややこしいんですよ。奥さん2人目なんですよ、
はいはい、
今回一緒に亡くなってた奥さん、
はい、
その奥さんも再婚なんです、
はいはいはい、
お互い再婚同士、
はいはいはい、
でまあ、最初の奥さんとその間にできた子供は今カナダにもう別れて住んでると。
はんは
ん
は
ん、再婚した相手はもともと別のレスラーの嫁さんです
。あー、はいはいはい、
不倫の果てに取ってしまったんです。
はいはいはいはい、
実際それも同僚のレスラーから取ってるんで、
はいはいはいはい、
そのストーリーとかそういう問題じゃなくて普通に揉めたらしいんです。
なるほど、
うん、
なるほどなるほど。
で最近のインタビューでクリス・ベノワ自身が、まあ、このことについてはもうしばらくしたらもうちょっと落ち着いた話として、
うんうんうん、
皆さんに喋ることもできるかもしれないけどもまだ今は喋れないみたいなことも言うてたんです。
はいはいはいはいはい、
うん、ようやくだから関係そのレスラーとその相手のレスラーとの関係も、
うん、
まあ、ようやく修復できてきたかなっていうぐらいの、
はいはいはい、
だから揉めてた時は非常にひどい状態だったんやろうなという話やって、
うんうん、
その間にいた子供っていうのも連れ子なんですだから。
なるほどなるほど、
うん、
前のレスラーの、
うん、そうそう、うん、なおかつねその男の子がねちょっとなんか障害を持ってて、
はいはいはいはい、
結構その育児っていう面でも、
うんうんうん、
結構大変やったっていう話はあるんです。
はいはいはい、
で育児が大変やったっていうのとか、
うん、
家庭内での人間関係とかで、
うん、
もうやってられんわってなったんじゃないかという話で、だからそれまでだから実力もあって、
うん、はいはい、
で、まあ、苦労してたのも知ってるし、
はいはいはい、
ようやく今花咲いて、
うん、
っていう時期に、
うん、
そういうまあ言ったらマイナスじゃないですか。
そうやね、
マイナスの要素そうによって不遇の死を遂げてしまったっていうのも含めてもうへこむね。
もう素直やな、なんかへこみ方が、
うん、なんやろね。あのほんでちょっと思ったんですよ、
うん、
プロレスラーが死んだ時のプロレスファンの対応ってすごいピュアやんね。
そうやな、
うん、
今まで散々な。
そう、今俺ちょっと目うるうるしてますからね。うん、あの、橋本慎也先日亡くなりましたよね。
うん、
僕、3日間あれですよ、あの、ずっと爆笑宣言かけてましたからね、部屋で。泣きながら。
ああ、まあさっきの話からちょっと、つづら話もあるもんな。俺、あの2人がすごい浮かんでたんやな。
あの、なんやろ、分かること言うたら、奥さんデブ戦ぐらいのことやからな。
うん、うん、うん。
ね
え。なるほど。そうやな。
うん。
まあ、それが、そこがなんやろ、神格化してずっと、
うん。
見てる、
そうやね。
目線やねんな。
うん。なんやろ、あと、その先日のメガネフレームのイベントでの発言じゃないけど、
は
い、うん、プロレスファンって、
うん。
やっぱりどっかでストーリーのあるもんやっていうもの
は
自覚してますやん、
はいはいはい、うんうん、
自覚してない人もいるとは思うけど、
うんうんうん、
まあ自覚してますやん。
そうや、ね、
自覚してる上で我々の望むストーリーをやってくれてる人っていう意味で共犯意識を持ってるってい
う
のもあると思うんです。
ああ、そう、はいはいはい、うん、
身内意識っていうか
自己投影もしたりね。
そうそうそうそう、
うん
う
ん、
自分の憧れの姿であったり、
はいはいはい、
自分のために戦ってくれてる人っていう意識もあるし、
なるほどなるほど、
うん、それでいてちょっと後ろめたいっていうところで、
うん、
共犯意識っていうのもありつつやからすごい近いものっていう意識があるやと思うんです。
はいはいはいはい、
うん、近所のお兄ちゃんぐらいの 距離感で見てる
超人やのに、
うん、
あ
すごい近所のお兄ちゃん
あ親しみがな
そうそうそう
あ湧くんやな、
うん
うんうん、じゃあ次もじゃあ誰かが行ってしまえば毎回な、
うん、
なるよな、
うん、
あ
いやだから俺多分あれですよ猪木が死んだりとかしたら、うん、ようやく死によって言いながら泣いてると思いますよぶわーあ泣きながら
それはでも猪木の手向けには正しいんやろな、うん、みんなな、
う
ん
う
ん、
てか言うててほんまに泣きそうになってますけど
まあライガーまではあと何十年かあるじゃん、
う
ん、
そうやねライガー長生きしそうですからね、
うん、気をつけてそうやもんな、
な
あ、ああライガーそういう家庭トラブルとかないんですかね
どうなんでしょうあんまり聞こえないですね
あそうな、
うん、
その辺は喋らへん人ない
あの人だってキャラクターを演じるっていうことが好きな人やから
そうやなデーモンかライガーかみたいなとこも
あるもんねそうそうそう、うんうん
まあ、出したらあかんと思う
そうそうそうあれよだからライガーのお葬式の時に、
うんうん、
公式発表として、
うん、
重心サンダーライガー選手こと、
うん、
山田圭一さんがお亡くなりになりました、うん、山田圭一だったのかって
言わせたいよな
言いたい、
うんうん、そうやない
や、まあ、もしくはトラックにはねられて、
うん、
ライガーの状態になってるバレてはいけないって言って、
うん、
ドブ側にライガーのマスクを投げて人知れず死んでいくっていう
、まあ、マスクマンの正しいやり方やな
そうそう
そうあでも死に方はなちょっと な,、うん、なんか考えてほしいよな、
そうそう、
うん
うんなあ似
合う形でいてほしいな。
なあ
そこまで超人であるのであれば。
うん、
うん、
サンダー杉山みたいなのも辛いしな。
サンダー杉山。
ね、結構古い人やねんけど、
うん、
病気の末、両足切断っていう状態から病死っていう。う
ん、ああ、なるほど。
うん、
まあでもな、体痛めつけてるもんな、
うん。
鍛えてる以上の子だから、超鍛えてるっていうことは痛めつけてるっていうことやもんな。
うん、
通常よりな、
そうそうそう、
あんな人たち。
だそういう意味では力道山の死に様っていうのは、ある意味で華々しかったなっていうのは思いますね。
そうやな。
うん。
うん、人のいる前でな。
うん、
ああ、そうかそうか。
そうそうそう、
そうかそうか、
うん、
猪木やったらそういう演出してもええのにね、別になん、
ね、
パラオンずっとおっていいからさ、隠れて、
あれか、
うん、
フランスで絵を描いてるババアじゃないけど、
うん、
マウント飛ばやけどな、それは、
そうかそうか、
そうそうそう、
そういうこと、そういうこと、
うん、
それやってもええのにね、最後のセレモニー、うん、なんか変な引き際やったら、
うん、もうこれからテレビには出ませんっていう引き際でもええしね、
そうやね、
うん、
うん、
絶対せえへんわ、そんな。出たくて仕方がない人やもん
なあ、
うん、
でもまあ来るわな、
うん、
だって自分の年齢が上がってるから、
そうやで、
それとともに皆さんな、うん、
だって力道山の死に様が言うたけど桃田も大概おじいちゃんやからな、
そうやな、
うん、
うんうんうん、そうやな、だって俺らより多分早いやん、あの人らの方が、
そうやで、
寿命な、
うん、
全員見取っていく感じ
や、ね、前田明はいつまでも死ななさそうやね
あそうやな、
なあ
復帰したいのにな、
うん、なんか5年に1回前田明の名前を見るけども、なんかどっかで喧嘩してまた去っていくみたいな人生をあと20回ぐらいしそうやもん、
ああそうやな、
うん、
喧嘩の仕方が変わるけど、
うん、
まあ、あの人こそ刺されて死ぬ方がね似合うよね、うん、
刺されても死ななさそうやねんけどな、
そうやな、
うん、
でも思うやろな、リングの去り際と死に際は、
あ
レスラーは考えてほしいね、うん、
でもな、リングで大往生って言葉としてはかっこいいかもしらんけど、
うん、
何回か会った結果非常に後味が悪いからね、
そうやな、ドヨンとしちゃうもんな、
事故死として扱われるからね、
そうやな、
うん、
業務上過失致死
いや事故死や
事故死かそうかそうかそうか、
うんうんうん、
過失じゃないもんな、
うん、
まあ年間、まあ季節に1回ぐらい来るんじゃ
う、うん、
そんな怖いか、ね、
あの、そうそう、あの、事故死で思い出したけど、
うん、
試合の途中である技で相手を死なせかけてしまった人は、
うん、
その技に殺人バックドロップって言われたりするけど、
うん、
本当にバックドロップで相手を殺した人には誰一人として殺人バックドロップって言わへんな、
ああ、っていう実例があ
るんですけど、
ああ、
ある若手の選手は、あの、こう、試合の途中でバックドロップ打ったら、その後、うん、2日後かな、かなんかに相手亡くなりましたっていう、まあ、選手がおってんけど、
はいはい、
そいつには誰も殺人バックドロップって言わへんのに、ハセ殺しかけたっていうだけで後藤のバックドロップは殺人バックドロップやからね、ハセ生きてるやんっていう。
そこはギリギリなんか。
ハセ死んだら殺人やけど
って、うんうん。ハセさんなんかやってたよね、最近。なんか名前出てなかったっけ、
なんかやってた、
なんかに就任したとか。
あの人普通に今政治家さんやからな。
あ、そうかそうか、
うん、
ああ。
真面目に政治家さんやからな。
なんプロレスラー政治家っていう流れもなんかできてますしね。
できてるか、
なんかね突発的にねみんな、
ま、真面目にやってんの長谷だけちゃうか
かな、
うん、
あそうかそうか、
うん、あとポーゴとか。
ポーゴって誰？
インディーズでやってたデスマッチとかやってたプロレスラーいるんですよ。釜持ってたりした人なんですけど、顔ペイントして、
うん、
あの今市会議員
ちっちゃいな。あ、なるほどな、
うん、
まあでも身の振り方を考えるんやろうな。
な、
うん、それが40っていうターニングポイントなんかも知らんで。
ああせやな、
うん、
続かへんもん、
うん
うん、いやプロレスいかにやるったってさ、うん、天竜は得意やもん。
うん、
57とかやろあの人。
すごいな。
なあ。
おじいちゃんやもんな。
おじいちゃんやで。
ああ、そう。
おじいちゃんやで、顔おばちゃんやけどな。
天竜がお亡くなりになっても、
うん。
泣いてしまう。
あ、天竜泣いて死んだら泣くな。
ああ、走馬灯のように。
うん。
顔面蹴られたんて天竜？あれ長州？
あ、長州。
あ、そうかそうか。
長州死んでも泣くわ。
ああ、泣くか。
泣くわ。
どこまでの世代なん？やったら泣くん。長田でも泣くん。
いや、俺、プロレスラーやったら大概泣くな。よう知らんかっても泣くもん。
はい、あーはーはーはー。
うん。
なるほどな。
うん。
なんやろな、その感覚な。
なあ。
うん、別にな、うん。うん。そんなにめっちゃ見てなくてもでしょ。
うん。
隣のお兄ちゃん。
なんやろ、あの、こう、よう頑張ったなって言いたな。
あー、なるほどな。
うん。
はいはいはい。まあまあ、
うん。
そやな。
うん。
夢見せてくれてと。
うんうんうん。
うんうんうん。そ, やな、そんな道へ行ったわけやもんな。
そうそうそうそう。
あ、
我々のためにっていう意識なんです。
なるほどなるほど、
うん、
ヒロイズムやな。
そうそうそう。だミュージシャンが死んだ時とちょっとちゃうでしょ。
違うな、
うん、
ああそうかそうか、
うん、
ステージやけど、
うん、
そこまで高いステージじゃないよな、
うん
うん、
でミュージシャンの場合は共犯意識はあんまないでしょ。
ないね、
うん、
憧れやもんね、
うん、
なるほどなるほど。
だからあれよ、キスのジーン・シモンズ、
うん、はん
はん、があのあれほんまに血吐いてて、
うん、はんはんはん、
血吐きすぎで死んだら、
うん、
泣くねっていう感覚ちゃう
ぐらいかな。
わかりづらい。
わかりづらいな。だからそこまでのその生活上というか人間的なところからイコールでつながるキャラクター形成とかではないからさ、
うん、
ステージはさ、
うんうんうん、
キスしかりその音楽の分野に関しては、
うん、
人間味がないよね。人間味が嫌でも見せてくるやん、
うん、
プロレスは、
うん、
そこが親近感の距離感なんかもしれないけど、
うん、
あでもそれが楽しいかもしれないね、ファンは。
そうやね、
まあ、追悼、
うん、
でもどこも特番とかやらへんよね日本やと。
クリス・ベノアではやらへんやろ、
うん、ああそうなんや、
うん、日本での知名度はまだ中西とかの方が高いぐらいちゃうか。
そうやな、
うん、ゴールデン出てたし、うん、
ゴールデン
カラクリ、
ああ出てたな、
出てたやろ。
ああそうかそうかそうか、うん、あなるほどな、
うん、
なあ、まあ 2% 同じ泣いてる人、あこれ山田風太郎か。まあまあまあ、
うん、
数少ないところへ向けた放送やね。
そうやね、
今回ネタはな、
うん、
ああなるほど。
そうですよ。
でも食いつく人はいるかもしれないな、
うん、
俺も俺も、
うん、
それも共犯意識やな。
そうやね、
そっと持ってな、
うんうん、いやあのね、いい話があってね、
うんうん、
クリス・ベノアはビールが好きだったっていうから、はい、こうクリス・ベノアの好きだった銘柄のビールを飲んで、
うん、
彼の冥福を祈りたいと思うって言ってる人がおって、
はいはい、
で掲示板でね、うん、誰かクリス・ベノアの好きだったビールの銘柄を知ってるかって書いたら、うん、その次にスーパードライだったよって書いてあったんもううわー
だよ。へ
ー、
味があるな。
そうそうそう、
あーはーはー、
日本、
そうかそうかそうかそうかそうかそうか、コロナとか組んでもなく、バドとか組んでもなく、
そうそうそう、
あハイネケンか、あそこ、
うん、なんかそうなんではなくスーパードライが好きだったんだよ。
あいいねいいね、
ええ話
ええ話それええ話集めたいね、ちょっと
ああね、うん、
聞いてみたいもん。